それでは、お時間となりましたので始めさせていただきます。本日はお忙しい中お時間いただきまして誠にありがとうございます。テックフィールダーズ業務アプリを簡単、素早く作成、新製品ライトスイッチ大解剖という、内容で、3セッション本日予定をしております。一番最初のセッションは、データベースアプリケーションが簡単、早い、すごい、ライトスイッチ概要と題しまして、弊社の製品担当であります、浅岡から、解説させていただきます。それでは浅岡さんよろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。私ですね、マイクロソフトで開発ツールのマーケティングを担当しております、浅岡と申します。よろしくお願いいたします。ライトスイッチ、今日皆さんお越しいただいたときに、どんなことを期待されていらしてるかなと、思うんですけれども、ライトスイッチっていろんな方が使っていただける製品になっていますので、それぞれ皆様、期待値がいろいろ違うと思います。で、お互いにすれ違ってしまうとすごく不幸なので、最初にですね、そこの部分を、今日何を私の、セッションの中で話をして、何はここでは触れないかというところだけですね、明確に冒頭にしておきたいと思います。ですね、まずライトスイッチなんですが、お名前皆さんご存知だから、来ていただけたのかなと思っておりますが、私、ライトスイッチ担当させていただいておりますけれども、自分自身ですね、まだセミナーという形でお話しさせていただくの2回目です。というのもですね、まだ製品としてこれ出ていません。ご存知の方はご存知かと思いますが、今、ベータ版が提供されているものでして、今後新しくビジュアルスタジオの、製品ファミリーの中に入ってくるツールになっています。そのためですね、もう私のセッションの中では主に、本当にライトスイッチというお名前のみ、もしくは名前すら知らなかったような方でもですね、これは一体何者なのかということと、誰がですね、どういうふうに使っていくと、メリットがあるのかといった部分をしっかりと持ち帰っていただきたいということを目的にしています。ですので、そもそもですね、どういうことか、どういうものかご存知であるという方についてはですね、残念ながらそれ以上の詳しい技術的な、内容ですとか、これどうやって、拡張していくのですとか、非常に興味が、おありかと思いますけれども、発売のスケジュールいつ頃出てくるのですか、価格ですとか、そういったところもですね、今日は残念ながらちょっと申し上げられないんですが、ちなみに拡張に関してはこの後のセッションの方でご紹介いたしますので、私の部分はまず基本的なところ、ライトスイッチが何であるのかといったところを押さえていただければ、嬉しいなと思います。それでは、早速ですが始めさせていただきます。いきなりですね、こんなことありませんかと始めさせていただきますが、ライトスイッチ適性診断。ライトスイッチってどんなところで使うと役に立つの？新しい製品です。当然まだ使っていただけている方もいらっしゃらないので、今後ですね、いろんなシナリオで便利に使えるということは出てくるかもしれませんが、我々が想定している内容はこんなところ。で、いろんな方に使っていただけますと申し上げましたが、ちょっとここでは、ご自身の会社の中で何かしらの、データを使ったアプリケーションを活用するというふうにお考えください。自分がエンドユーザーだということですね。開発をする側ではないです。で、エンドユーザー、あるいは、そういったシステムを管理されている立場の方々。で、こんなことありませんかです。例えば、今、アクセスで簡易に何かデータを作っていて、それが部門間にバラバラに存在しているですとか、エクセルでデータを管理している。それも結構なマクロを使ってガシガシやっていらっしゃるとか、かなりあると思います。で、それがだんだん肥大化してですね、全社的に使おうですとか、あるいはもっと別の拠点をまたがって、あるいはさらに別の国にもまたがって使おうとしていくとですね、いろんな問題点、課題に行き当たるかと思います。それと、アプリケーション、いろんなアプリケーションございますが、とにかくスピードが命、スピードとデータがあればいい、見た目がですね、特別美しかったりしなくてもいいよというような場合ですとか、あとですね、そもそもいろんなことを解決していきたいんですけれども、時間だとか開発スキルも、自分の、企業の中では持ち合わせていない。ですとか、今そういった形で運用しているアプリケーションを、そろそろウェブ化しなきゃいけないよね。あるいはもっと先ですね、クラウドってどうなんだろうという話もあります。とにかく今の運用形態にちょっと、限界を感じているというような方々。これいくつ当てはまるかなとちょっとお考えください。一方でですね、今度は開発される側の方々です。開発にもいろいろあるかと思いますが、ここでまずイメージしているのは、何かしらのパッケージだとかソリューションだとかサービスをお客様に対して、作って提供されている方々ですね。その時のアプリケーションの種類同じです。ビジュアルな見た目にはこだわらない。ビジュアルな見た目ってちょっと変な日本語ですね。すいません。ビジュアルにはこだわらない。あと、開発している画面は、こうデータの入力だとか、更新だとか、削除だとか、一覧をするような、ものが多いです。 で、そういったシステム、必ずメンテナンス管理の、画面等々あるかと思いますが、もうそういったところはすごく手軽に作りたいんだよね。あるいはユーザー自身に使っていただく画面に関してもそうです。もっとフロントエンド手軽に作りたいといったような要望。下の方は先ほどと同じようなお話ですね。最近業務リアって、リッチインターネットアプリケーションですとか、割と操作性が高いウェブベースのアプリといったものがですね、業務エリアにもどんどんと浸透してきてますが、まあ、いざやりたいもののいまいちどうやっていいかわかんないですとか、時間がない、コストもかかるんじゃないのとおっしゃる方ですね。これもいくつ当てはまるでしょうか。で、ここでイエスの数がかなり多かった方ですね。ぜひ、今、ライトスイッチを評価してみていただけたらなと思っています。今、申し上げたような課題をライトスイッチを使っていただけると、だいぶ解決できる、ようなツールとなっています。じゃあ具体的にですね、ライトスイッチって何でしょうっていう話に入っていきます。ライトスイッチ、今ライトとスイッチの絵を表示しておりますが、実際その通りです。ライト、照明のライトですね。と、これをポポンとスイッチを、入れることによってつける。まあ、これぐらいの手軽さでアプリが開発できますよといったコンセプトがですね、この名前のベースになっています。で、冒頭にも申し上げましたが、ビジュアルスタジオライトスイッチです。私もですね、いろいろと今マーケティングの施策だとかを考えている中で、実はなんでビジュアルスタジオって名前したんだろうと思っています。というのは、ビジュアルスタジオって皆さん、すごく高度な開発ツールだというイメージがおありかと思いますけれども、そのイメージで入ってこられてしまうと、だいぶ違うものです。もっともっとですね、シンプルに簡単にアプリを作ることを目指していますが、とはいうものの開発ツールなんですね。なので、ライトスイッチを簡単に、ポイントだけまとめさせていただくと、まあ、まずはアプリケーションを開発することができる。開発ツールです。で、どんなアプリケーションを、先ほどから、こう、一覧とか参照とかデータとかフォームとか言ってきましたけど、どんなものかというと、ビジネスアプリに焦点を当てています。ですので、まあ、どちらかというと、エンターテインメント系ですとか、まあ、コンシューマー向けのアプリといったものは、ここのフォーカスではありません。で、もっとどんな風に作るのというと、何度も繰り返してます。非常に手軽で簡単です。本当に驚きます。今日それは、お見せしたいと思いますが、手軽で簡単というのが二つ目のポイント。で、三つ目ですね。これも冒頭にチェック、当てはまりませんかというお話をしましたけれども、ライトスイッチのアプリケーション、デスクトップ、いわゆるローカルのアプリケーションとしても、まあ、抜けてますけれども、ウェブのアプリケーションとしても、さらにはクラウドアプリケーションとしても展開することができる。まあ、こういったものをですね、非常に簡単に作れるといったツールになっています。じゃあ、それぞれのポイントを具体的にどうしてなのといったところを紹介していきます。まずビジネスアプリと申し上げましたが、ビジネスアプリってすごくですね、突き詰めて考えていきますと、データと画面が全てなんですね。この2つで出来上がっています。ビジネスアプリ作り始めようと思いますと、何かしらのデータベースを構築したり、テーブルを作ったり、あるいは既存のデータにアタッチしたりすることから始めます。でもそのデータを操作する必要があるので、次にですね、ユーザーがそれを操作できる画面というのを作るのが2つ目のステップです。で、画面を作ってあげる。で、その画面はどんな感じで提示してあげたいかというと、ユーザーにとって直感的でわかりやすくて、まあ、特に説明がいらないような、アプリケーションを作っていきたいわけです。で、ビジュアルスタジオの、まあ、永遠のテーマでもあるんですけれども、こういったタスク、まあ、こういったアプリケーション、直感的にわかりやすいアプリケーションを、いかに簡単に作らせてあげるか、開発者の皆様にですね。どうしたら、私たちが、まあ、ツールとしてそれを支援できるかと。すごくすごく考えた結果、出てきたのが、まあ、このライトスイッチという新しい製品になっています。なので、こういったタイプのデータと画面がメインのアプリケーションと、そういったビジネスアプリケーションをライトスイッチは、ターゲットにしています。で、とにかく簡単で早くできます。なんでかというとですね、基本的な部分は本当にウィザードに従っていくような形でマウス操作でアプリができてしまいます。ステップ1。データですね。データを定義しましょう。最初にデータを作ります。で、後で細かくご説明申し上げますが、まあ、新規のテーブル、新規のデータをライトスイッチを使って作っていくこともできますし、既存のデータソースにアタッチしていくこともできます。で、二つ目、画面を作ります。画面もですね、意外と UI 作るのって大変ですよね。そこもテンプレートベースで既に用意してあります。それを使って、マウスでこの画面作る。新規作成すると指定するだけです。最後もビルドしちゃいます。するとですね、まあ、スクリーンショットで見ていただいているような、 リボンインターフェースを持った割と本格的なアプリケーションが、1、2、3ステップでできてしまうという非常に手軽なものになっています。で、今のお話を聞いていただきますと、開発者じゃなくてもできるんじゃないかなと思われたかもしれません。その通りです。おそらくですね、まあ、アクセスが使えるレベルの方であれば、ご自身でも本当に、業務を担当されている方でも作れるような手軽さです。で、一方で、このとにかく簡単で早いっていうのを開発者の皆様にも、適用することができます。アプリケーションを作るとき、実際にはもう少しその個別のビジネスロジック、ニーズの部分に本来であれば頭を使って、開発のリソース、時間も割きたいといったところだと思いますが、まあ、そこを始めるまでの基礎工事みたいなものですね。データをそもそもどうやって、追加しようとか一覧しようとか、どうやって引っ張ってこようとか、そういうことを考える部分、そういうことをコーディングする部分って非常に煩雑で反復的で、だけど大変だけどやらないと進まない。そういった部分は全部ツールがやってくれます。で、ちなみにテンプレートがあると申し上げましたが、テンプレートと言ってるのは、あくまでもですね、画面のレイアウトだけではありません。レイアウトだけではなく、例えば、入力のバリデーションルールですとか、そういった書式設定だとか、いろんなものもですね、ある程度、そのビジネスアプリケーションに、共通的に、典型的に使われているようなロジックというのまでもが組み込まれているテンプレートになっています。で、その部分、ご自身で書いていただく必要がありません。で、三つ目ですね、デスクトップにもクラウドにもと申し上げましたが、これ、デスクトップ、ウェブ、クラウドに、デプロイするためにですね、事前にどんなアーキテクチャでこのアプリを作らなきゃいけないか、これも気にする必要ありません。後でお見せしますけれども、ボタン一発で、このデプロイオプションというのが選択できます。かつ、データソースの話、ちらっと申し上げましたけれども、ローカルオンプレミスにあるような、データソース、SQL サーバーですとか、でも構いませんし、シェアポイントのリストも使えます。もしくはですね、SQL Azure、も使うことができますし、それぞれをですね、一緒にリレーションを貼って、同じアプリの中で作っていく、使っていくということも可能になっています。かなりですね、簡易手軽で、部門レベルでも使っていただけるものなんですけれども、拡張性といった部分も非常に持っております。じゃあ実際、見ていただきましょうということで、どんな風にアプリを構築するかをご覧いただきたいと思います。これ、ビジュアルスタジオライトスイッチのベータ2を、起動しているところです。で、見た目ちょっとビジュアルスタジオに見えるかもしれませんが、ですね、ライトスイッチ、スタンダローンでインストールすることができます。これその状態です。で、スタンダローン以外にもですね、ビジュアルスタジオのプロフェッショナル以上に、アドオンという形で、インストールすることができます。で、今日は、ライトスイッチだけなので、皆様、ビジュアルスタジオを使いいただいている方は、ちょっと見た目が違う部分もあるかと思いますけれども、ビジュアルスタジオに追加でインストールした場合は、新しいプロジェクトのテンプレートとして、ライトスイッチといったものが追加されます。で、それ以降はですね、今日見ていただく操作と同じだというふうにお考えください。なので、ビジュアルスタジオなくても動きます。ライトスイッチだけで動きます。ライトスイッチだけだとこんな感じですね。新しくプロジェクトを作っていきます。最初に判断していただく必要があるのは、VB を使うか C シャープを使うかです。ちょっと細かい話をしますと、ライトスイッチの成果物としてできるアプリケーション、実はシルバーライトのアプリケーションになっています。なので、その時の構築する言語としてどちらを使うかといったことをまずは選択してください。ちょっとここではビジュアルベーシックを使っていきましょう。で、プロジェクトの名前を付けます。サンプルとしてですね、ある、病院だとか、処方箋薬局がですね、患者さんとその処方箋のデータを、管理するアプリといったものを例に簡単に作っていきたいと思います。で、プロジェクト作りますと、最初に定義することを思い出してください。データですね。データが必要です。なので、新しいデータをここで作っていくか、あるいは既存のデータベースにアタッチしていくかといったことが選べます。ちょっと新しいテーブルの作成から始めてみましょう。まず、患者のデータが欲しいです。なので、患者と付けまして、いくつかフィールドを足していきますね。必要な患者のデータですので、氏名だとか、住所。電話番号、E メールアドレスと、薬なので、性別も入れておきましょうかね。 いった具合にフィールドを足していきます。で、この項目入力必須にするか必須にしないかとかですね。あと、データ型を追加していくわけなんですけれども、ここで一つ、まずライトスイッチに特徴的なことがあります。ライトスイッチはですね、通常のデータ型の他にビジネスデータ型というものを持っています。それどんなものかというと、今電話番号のフィールドをクリックしてますが、フォンナンバーという型がまさにあります。このデータ定義ですね、ライトスイッチの中でここで、データのエンティティを定義していくわけなんですけれども、その時にここにいかに詳しく設定してあげるかによって、後々ライトスイッチが自動的に画面を作ってくれる時の参考データというのが増えます。なので、ここでしっかりといろいろ定義してあげることによって、ライトスイッチに任せられる仕事の量が増えるということですね。で、電話番号の場合、こういきますとですね、電話番号の形式とかありまして、何に影響してくるかってバリデーションルールですね。ここにちゃんと合ってるものじゃないと、自動的にアラートを上げてくれたり、入力がですね、それ以上進めない、保存ができないといったような、ロジックを勝手に組み込んでくれています。ちょっとですね、例えばどうするかというと、エリアコードの、まあ、番号ですね。日本だったら、こんな感じですかね。で、もちろんここで、テストすることができるんですが、そうすると、まあ、1個目に合ってますね、といった形で、まあ、こんな感じで設定していきます。イメールアドレスもあります。で、このビジネスデータ型なんですが、次のセッションでお話があるかと思いますけれども、ライトスイッチ、いろんな点を拡張していくことができます。このビジネスデータ型というのも、今、見ていただいたところですね、電話番号、E メールアドレス、ですね、マニーとかありますけれども、こんなものしかないんですが、このデータ型自体も作って、後から追加して活用するといったようなことができるようになりますので、データ型も一つの拡張ポイントです。で、最後、性別入れていきますが、性別、男と女しかないですね。まあ、例えば、性別だとか、イエス、ノーだとか、何かしら固定の値のリストを、追加していきたい場合、ごめんなさい、説明が前後しちゃいましたね。各、フィールドのプロパティが右下の方にあります。ので、ここでいろんな設定をしていくことができます。ですね。で、性別ですね。選択肢リストっていうものがあります。今申し上げたような固定値のリストで何か表現できる場合は、ここで、例えば実際のデータとしては F を格納するんですが、まあ女性を表示させてあげる。こんな感じでリストも作っていくことができます。はい。じゃあこれで患者のテーブルが一つできましたね。でですね、次に、これだけで一回画面を作ってみましょうか。で、データできました。新しい画面を追加していきます。で、今、画面の追加って、何気にさらっとここの、ソリューションエクスプローラーの画面というフォルダのとこから右クリックするとね、ですね、画面の追加っていうのが出てきますけれども、それ以外にも、上の、タイトルのメニューバーの部分で、画面のプラスっていうボタンを押していただいても追加することができます。で、テンプレートが、あると申し上げました。5種類、デフォルトでは、搭載されています。いろいろですね、何かデータの詳細を一覧するだとか、検索するだとか、新規入力するだとか、タスクに応じた、画面が用意されています。今、空の患者テーブル作ってるので、新規データ画面というのを選んでみたいと思います。で、データとして、当然これしかないんですが、患者の、テーブルを含めます。で、OK とします。はい。ここのツリービューについては後で、ご紹介しますけれども、画面を構成する、部品がこのようなツリーの、ビューで表示されている、画面デザイナーの画面です。で、これだけでですね、データ定義しました、画面1個つけました。じゃあ、もう、ビルドしちゃいましょう。何もしてないですよね、私。今、マウス操作と、プロパティの設定の繰り返しで、ビルドとクリックしましたが。ちなみに、今はデフォルトで、デスクトップアプリとして、稼働していますので、ちょっとちっちゃくするとわかるかと思いますけれども、こんな感じですね。後ろにビジュアル、ライトスイッチ映ってますけれども。こんな感じで、基本的なテンプ、標準のテンプレートはですね、こういったリボンベースの UI を持っていて、上に保存ボタンだとか更新ボタンのコマンドのボタンがついていて、左側に各種画面の、メニューをリストしてくれるようなレイアウトになっています。で、これ太字の部分が必須項目なんですが、ちょっと必須を、がありすぎるので、もう一回戻って直しますね。ちなみに今何もしないで、クローズしようとすると、 データ保存、変更してないですけど大丈夫ですか？保存してないですけど大丈夫ですか？というのが出てきました。こういったアラートに関してももうテンプレートの中にすでにロジックとして組み込まれてますので、皆さんが作られる際に気にする必要はないです。ちょっとデータに戻りますね。で、あんまりたくさんあると大変なので、氏名、電話番号、E メール、性別。まあ、これぐらいにしときますか。で、ごめんなさい。もう一回ビルドしますね。はい。じゃあ、これでちょっと入力していきましょう。で、ちょっとわざと間違えてみました。先ほどテンプレートにいろんなバリデーションロジックも組み込まれていると申し上げましたが、これもその一つですね。電話番号が違いますよといった形で、こんな、ポップアップみたいなものも出てきたりですとか。で、当然これ、ロジック変更することもできますが、デフォルトでこういったものはすべて含まれています。はい。で、で、私は、女性ですということで保存しますデータを。保存するとですね、もう一個画面作ってないんですが、自動的に、今のは先ほどのは入力画面でした。まあ、参照する、詳細の参照画面というのが出てきました。まあ、こういったですね、画面、先ほどのデータをしっかり定義してあげることによって、ライトスイッチが自動的に生成してくれます。ただ、この画面じゃなくて違う詳細画面が欲しいよという場合は、もちろんご自身で追加していくこともできます。ちょっと、じゃあ別の画面を追加していきましょう。その前にですね、今顧客、ごめんなさい、患者のテーブルを作ったんですが、もう一個、まあ、必要なのは、処方箋のデータですね、ということで、新しいテーブルを追加します。RX デートというのはちなみに、処方箋を発行した日ですね。で、日なので、デート型を設定します。で、ちょっと尾行を追加してあげて。で、当然、どんな、薬を処方したかというデータ必要なんですけれども、別の既存のデータソースに実はそれは入っています。なので、それを読み込んで、リレーションを貼ってあげたいと思います。一旦ここまでにしてですね、データソースをクリックしていただいて、メインクリックすると、テーブルの追加が今やったような操作、ここで新しいテーブルを作っていくものです。データソースの追加でしますと、今度も既存の外部のデータソースからデータを、読み込んでくることができます。データベース、シェアポイント、あと WCF リアサービスを使いますと、いろんなサービスにアクセスして、ここで規定で、取得できるデータ以外にも接続して利用することができるようになります。データベース、クリックします。今ですね、まあ、ここに入ってます。SQL サーバーの、データソースを活用したいと思います。つながってますね。で、それ読み込んでますが、薬の情報が入っているテーブルが2つほどあります。これ両方使いますとチェックしてあげて、完了をクリックしますと、読み込みます。はい。右側注目していただくと増えましたね。こちらが、ローカルで今作った、テーブルです。下の方が2つ、既存のデータベースから読み込んだものです。で、すでにこの2つのデータベースに、テーブルにはですね、リレーションが貼ってあることが、お分かりいただけるかと思います。じゃあ、患者には処方箋があって、処方箋にはどんな薬が、処方されたかということが記載されているはずなので、その辺のリレーションを貼っていきましょう。まずですね、じゃあ、ペーシェント。患者に対して、上にリレーションシップというのがあります。処方箋が必要ですね。弱だ。患者さんは一人です。処方箋はたくさんです。はい。という形でリレーションを貼ります。じゃあもう一個。次ですね。処方箋と薬を紐付けてあげたいと思います。に対して、プロダクトと書いてありますが、まあ商品、薬が商品なんでプロダクトテーブルになっています。 はい。今度はですね、先ほどのリレーションの点点点が、先ほど普通のソリッドラインだったと思いますが、今度点線になっています。これは、ここにあるテーブルと外部の、データソースに対してリレーションを貼っているという意味です。で、ライトスイッチの中では、複数の、分散しているデータソースの、このようにに対してですね、リレーションを貼っていくことはできるんですが、ですね、参照、競合参照性ですとか、その辺の部分は、ここで、ちゃんと、制御するというか、ちゃんと確認するといったことはできません。ただ、リレーションを貼ることはできます。で、そうすると自動的にですね、製品 ID というフィールドを追加してくれます。で、ちなみに、ここで定義してあげればしてあげるほど画面が良くなると申し上げましたが、これいらないですね。ユーザーにとってあまり意味がない ID の類のものは、最終的に、表示というものを外しておくと、後で画面ができるときに勝手にコントロールが入りません。ちょっとその辺を外していきましょう。ね。あと、プロダクトアイテム。こちらは既存のデータベースを今読み込んでいるものですが、こちらに対してもデータ型、ビジネスデータ型を適用していくことができます。当然もう既存のデータベースなので、1からデータのなんかまるっきり違う型を当てはめることはできないんですけれども、例えば MSRP というのは希望小売価格のことですが、マニーという型を設定したり、まあ、同じタイプのビジネスタイプであれば設定することができます。で、製品のイメージなんかもあるんですね。イメージ型にしてあげたりですとか、したいと思います。これだけかな。じゃあ先ほど新規データの入力画面というのを作ったので、まあ、いくつか出てきたところで、今度は、ですね、詳細画面を作っていきたいと思います。患者の詳細を一覧する画面ですね。入力はしたんですけれども、詳細画面、先ほど作ってません。勝手に作られてみましたが、自分で作り直しましょうということで、詳細の画面を作ってあげますが、今回ですね、その患者の情報詳細と合わせて、その患者に処方された処方箋のデータも一つの画面に収めてしまいたいと思います。という時にですね、この詳細画面というテンプレートは、親子関係にあるデータ、一緒に表示することができます。で、下に、リレーション貼ってあるので、患者の処方箋のデータというのを含めるというのを今選択しました。はい。これで一回、もう一回、ビルドしてみましょう。で、最初の新規顧客入力の、患者、何度も顧客って言ってしまうんですが、患者入力の画面ですね。またちょっと新しい患者さんを入れていきます。山田太郎さん。で、性別は男性ですと。で、保存します。とですね、先ほど勝手にライトスイッチの画面を作ってましたが、今回、今自分で定義した詳細画面、かつ、この方に処方された処方箋のデータまで一緒に含まれている、画面というのができました。で、これももうテンプレートベースでいろんなロジックが組み込まれています。処方箋まだ入力してませんけれども、このグリッドで表示できるようになってまして、新しいデータを追加といったロジックがもう組み込まれています。そうするとポップアップでウィンドウが出てきます。まあ、これも全然作ってないですよね。まあ、これもテンプレートに全部組み込まれているものになります。で、処方された日付、これデート型にしたことによってこのようなカレンダーのコントロールを勝手に利用してくれています。で、尾行はいらないですと。で、製品名。これもですね、リレーションを貼ってます。プロダクトの、テーブルに対して。で、勝手にこの製品のリストとして、このようなコンボボックスで、製品名を引っ張ってきてくれています。で、OK とクリックします。あ、もっと必須にしてましたね、私。 なんか入れとけばいいでしょうと。で、保存します。はい。まあ、こんな形で、開発を進めていくわけです。で、もうちょっとですね、変更してみたいと思います。画面を次にカスタマイズしていきます。で、戻りますと、画面デザイナーのビュー、こんな感じになっていますと申し上げました。考え方なんですけれども、これですね、レイアウトの、コンテナ、入れ物になるコントロールがあって、その中にラベルだとかテキストボックスだとか入力ボックスだとかが入っているような入れ子の形に上からなっています。例えば、これは列の、あ、ごめんなさい、行のレイアウトなんですが、まず大きな行があって、その中にいくつかの列があって、その中にいくつかのまた行があって、ラベルがあってといったような感じになっています。ちょっと癖があるので、ここの使い方は慣れが必要かと思いますけれども、ここの、並び順がですね、理解できると、割とあのカスタマイズの幅も広がってくるのかなと思います。で、ですね。何をしようと思ったんだっけな。あ、そうです。下の、処方箋のデータを入力するときにですね、プロダクトアイテムという項目があって、ドロップダウンで表示して、テキストだけ表示してたかと思うんですけれども、これ、せっかく画像がありますので、テキストと画像で表現するように変えてみたいと思います。で、今、コントロールの種類を変えました。で、変えるとですね、下にいろいろ画像は何にしますかなので、プロダクトイメージと引っ張ってきている。これデータベースから出てきているものですね。にしてあげて、タイトルで製品名。で、サブタイトルで価格を表示して、で、最後に当然、この商品の説明ですね、といったものを表示するようにしましょうと。で、もう一回ビルドしてみます。するとですね、最初に新規データの入力の画面が出てきてしまいます。これ、詳細画面っていうのは、当然何かしらのデータがあって、その詳細がないと行き着けないので、でメニュー項目にも出ていません。ちょっと、また別の方を入力して、先ほどの画面にたどり着きたいと思います。で、保存とします。で、山田花子さんまだ何も処方箋情報入れてないので、入れましょう。これもいいですね。なんか入れないといけないですね。で、リストから、まあ、目薬を購入されました。とするとですね、先ほどはテキストベースですか、表示されてませんでしたけれども、こんな感じで画像だとかが表示されるようになります。で、今ですね、新規入力とその詳細画面を作ったので、まあ、いくつかデータ入りましたと。じゃあ今度は患者の検索画面を追加していきたいなと、するとですね、もう同じ繰り返しです。画面の追加で、で今度データの検索画面というのがあります。で、患者のデータを選んであげます。これで実行しましょう。するとですね、今度は、また同じ、新規入力画面が最初に出てきてしまうはずなんですが、はい、そうなってますね。一応メニューには、検索の、画面ができてますけれども、ここちょっと変えてあげましょう。またスクリーンデザイナーに戻るとですね、画面、で、画面のナビゲーションの編集というメニューがあります。これクリックすると、今、クリエイトニューペーションと、新規の患者入力の画面が下の方を見ていただくと、これが起動時の、画面として設定されてしまっています。なので、まずは検索から始めたいですね、ということで、検索画面の方をセットしてあげて、メニューの並び項目もこの矢印で上の方に持ってきてあげます。で、もう一度ビルドしましょう。今度は、検索の画面が一番最初に表示されています。これ複数のフィールドにまたがって、検索するので、よいしょ。これ、Eメールの部分を検索してますし、 まあ、こうやって名前書きますと、名前の部分でも引っ張ってきてくれます。あとですね、ここに、実は名前の部分にリンクが貼られています。各画面にですね、プロパティの方で、概要プロパティというのがあります。この画面の塊は何を表しているのかを設定するところなんですが、ここでは、氏名という、フィールドに対して、まあ、概要プロパティを設定されています。で、これに詳細のデータがあるので、勝手にリンクを貼ってくれてですね、まあ、浅岡さんの詳細データ、これをクリックすると飛ぶような、風にもなっています。これも全部自動的にライトスイッチがやってくれています。で、Excel のボタンがついています。これに関してもよくですね、データを検索して Excel にエクスポートすると、で、その先にまあ Excel で何かやりましょうといったようなシナリオはよくあることだと思いますが、このデータ、このままこの Excel ボタンを押していただきますと、Excel シートにデータを出力することもできます。これもすでにテンプレートに組み込まれているロジックの一つです。じゃあ、もうちょっと画面変更していきましょうか。詳細画面にします。で、実はですね、右上にデザイン画面というボタンが先ほどから出ていました。何度かライトスイッチの、開発ツールの方に戻って先ほどレイアウト変更していましたが、実はライトスイッチの特徴、とにかく早く簡単にやるということなので、実行しながらですね、画面のレイアウトを変更することができます。ちなみにこれは開発中だけです。実際にもうアプリとしてデプロイしましたらユーザーさん勝手にいじられると困りますのでできないですが、開発中は今のボタンを使っていただくとこのような画面が開きます。そうすると実は先ほどよりちょっとわかりやすいですね。真ん中にどんな画面ができているのかってビューが見えています。で、左側にコントロールのツリーがあります。じゃあこのちょっとちっちゃいですが、製品の、どんな概要なのかというアイテムの部分を実は尾行の前に持っていきたいですねということがありましたら、これそのままですね、選んでいただいて、一個上にします。そうするとちょっと動いたのがわかると思います。で、サマリのいらないフィールドが出てしまっているので、このコントロールを削除します。といったような形でですね、ここでポコポコと変更を加えていくことができます。で、先ほどはこのグリッドを使って新規データを追加しましたが、その新規データもですね、別の画面を出すんではなくて、この同じ画面に入れてしまいたいと言った場合はですね、でこのグリッドの下に、この、薬の情報を編集するフォームといったものをつけていきたいと思います。このデータグリッドですね、ここの下に追加します。で、セレクテッドアイテム、プリスクリプションのセレクテッドアイテム、つまり、処方箋で今選択されている情報、選択されているアイテムといったものをクリックすると、これがですね、このようなフォームとして表示されます。で、ちょっと細かいんですけれども、ごめんなさい、ラベル今時間の関係で全然日本語にしてないですけれども、日本語でもきちっと出ますが、患者の名前が3行目に表示されています。これ上で確認することができるので冗長ですよね。いりませんということで削除します。ちょっとこれだけ変更して、保存して、クリックして、ビルドしますと、このような形で、画面が変更できました。基本的にはですね、こんなスタイルでライトスイッチのアプリケーションの開発といったものを進めていくことになります。もっともっとマウスレベルでできることがたくさんあります。ちょっと時間の関係で今日はご紹介できないんですが、まあ、さらっとですね。最後、デプロイするときに、ウェブデスクトップ、クラウド、が対応可能だと申し上げましたが、まあ、このように、アプリケーションのプロパティで選択するだけです。今、デスクトップになっているので、デスクトップアプリとして、稼働していました。ウェブと選ぶ。あるいは一番下、Windows Azure を使用してと書いてあります。これ、Azure アプリとしてもデプロイすることができるようになっています。さらに、アクセス制御。これも設定することができます。画面レベルですとか、データレベルにまで落として、誰が何にアクセスさせるかさせないかといったものも、こういった基本的には、まあ、プロパティのようなもの、ベースで設定していくことができます。その他ですね、新しいクエリを作ったりですとか、例えば、まあ、プロダクトに対して、並べ替えられたようなクエリが作りたいという場合は、上のクエリボタンをクリックして、並べ替えの追加としますとですね、まあ、製品名、標準で並べたいといったようなクエリを作ることができたりですとか、あるいは、まあ、いろんなバリデーションルールだったり、 いろんな実行のタイミングがあると思うんですが、つまりいろんなメソッドがそれぞれに、あると思うんですが、ここをですね、いろいろ制御したい場合、これコード書いていくということもできます。今まで一回もコード書いてませんでしたけれども、各アプリケーションのいろいろなメソッドに対してコードを追加していくこともできますので、ご自分の、カスタムロジック、をここで、最初に選んだのは VB なので VB ですね。VB で追加していくことができます。はい。じゃあちょっとスライドに戻りたいと思います。まあ、このような形でですね、非常にマウスレベルでウィザードライクにプロパティの設定で簡単にアプリケーション作れますよというのがライトスイッチです。ただ、まあ、今、いろんなメソッドにコード記述していくことができますよと申し上げましたが、まあ、基本的にはテンプレートベースなので、あんまり、いろいろですね、制約があるんじゃないのと思われるかもしれません。で、出てこなかった4つ目のポイント。ここはですね、例えば、開発者の皆様ですとか、いろいろサービスを提供されている皆様にとって、非常に機会が広がるポイントだと思います。ライトスイッチのアプリケーション、先ほどソリューションエクスプローラーで見ていただいてましたが、ビジュアルスタジオのソリューションと全く同じ形式を持っています。どういうことかというと、ある程度までこれで作っていただいた後にですね、どうしてもライトスイッチじゃ対応できないということがあった場合に、ビジュアルスタジオプロフェッショナル以上を使って、もうそこからは通常の開発をしていくことができます。なので、まあ、よりですね、規模が大きくなってきたり、必要なカスタマイズがある場合は、そのままこの作られた資産を捨てずにビジュアルスタジオに移行していくということが可能です。あとですね、テンプレートだとかいろんなロジックがあったかと思いますが、これ独自のテンプレートだとかコンポーネントを作ってアドオンという形でライトスイッチにインストールして使っていくことができます。そうすると下にあります画面、各画面のテンプレートだとかテーマだとかいろんなグラフみたいなコンポーネントもですねないです。ライトスイッチには標準では。ただ作ってインストールすることによって活用することができるようになりますので、先ほど見ていただいたデフォルトのテンプレート以上にですねかなりいろいろなアプリケーションが作れるような仕様になっています。で、この拡張性の部分ですね、次のセッションにて少しどういった考え方かといったものをご紹介できるかなと。ということで、私のセッションの内容は以上になるんですけれども、最後にですね、ライトスイッチのポイントとなる部分をまとめさせていただきます。まず、ライトスイッチがターゲットにしているアプリケーションですが、データと画面がすべてのビジネスアプリを対象としています。とにかく最大の特徴です。簡単です。早いです。プログラミング、全くしなくていい、あるいは少ないコードで実現することができます。ですので、完全な、エンドユーザーとしてアプリケーションを使ってらっしゃるような方でも十分対応できる範囲もありますし、開発者にとってもその基礎工事の部分を任せてしまうことによって、開発効率を、スピードアップ、させることができます。で、三つ目、デスクトップ、ウェブ、クラウドに対応していますので、事前に始めるときにですね、事前に始めるときに、考えなくていいです。アプリが、ツールの方で、自動的にどういうふうに展開するかといったことを制御してくれます。そして四つ目、非常に自由度が高い拡張性を持っています。で、かなり拡張した部品を使っていく、あるいはもうビジュアルスタジオの世界に入っていくと、しますと、ライトスイッチで作られたアプリケーションも、だいぶですね、天井が高くなると言いますか、非常にできることが多くなってくるということが言えるかなと思います。はい。ということで、ビジュアルスタジオライトスイッチ、今後ですね、まだ、発売はされていないですし、価格も未定なんですけれども、まあ我々はこうやってセミナーをやり始めたということはですね、まあそろそろかなというふうに考えていただければと思っております。で、今、ベータ2がリリースされておりますので、お手元にですね、1枚の、チラシをお配りさせていただいたかと思いますが、そこにアクセスしていただけますと、今日私がご紹介したのは全部ベータ2ベースです。それを早速ダウンロードして触っていただくことができますので、ぜひぜひですね、活用機会が、あるなと今日思われた方は、実際にいじってみていただけたらなと思っています。はい。以上ですね、私からライトスイッチの概要ということで、セッションを終わらせていただきます。ありがとうございました。
朝岡さん、ありがとうございました。